ISO S Pulse.
ミディアの通り、もう何も勝ち得れなかった。ただただそれだけです。何回負けて泣いてんだっていう、プロとして何も残せない、まだまだ足りねえってことですから、それは僕も含めて下向いてる場合でも泣いてる場合でもねえってこと、しっかりとこれを心に刻んで、これからのフットボール人生どういうキャリアを過ごすのかどうか、まだまだフットボーラーとしてプロとして人間力、勝負強さ、メンタリティ、そういうものが全て足りないということですから、このオフ含めて自分がどうなりたいのか、一人一人がしっかりと見つめ直して、しっかりと自分たちのキャリアをどう過ごすべきなのか考えたいと思います。以上です。
オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、いっそエスパレスのお時間です。プレーオフ決勝を終えた直後の秋葉監督の会見から聞いていただきました。まあ、もちろんオレンジサポーターの皆さんご存知の通り、先日行われましたプレーオフ決勝戦、清水エスパルス対東京ヴェルディ戦、まあ、結果は1対1の引き分けということになりまして、プレーオフ昇格はなりませんでした。ということで今日はこの決勝戦後の選手インタビューをこの後ご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。砂尾正和がお送りします。いっそエスパルススタートです。
イソエスポルス。
イソエスパルス。それでは先週土曜日に行われましたプレーオフ決勝戦、東京ヴェルディ戦振り返っていきたいと思います。対戦相手のヴェルディはリーグ3位の相手、清水は4位ということで、勝たなければ昇格ならずという試合でした。しかも場所は国立競技場、東京ヴェルディのホーム戦ということで、もう緑一色だったんですけれども、外側はね、スタジアムの中入ってみるとオレンジサポーターがそれでも4割近くはいたんじゃないでしょうか。ただこの4割以上の声で、大声援で選手を後押ししておりました。まあ、そんな中、清水はしっかりと準備してきたことを序盤から発揮して、自分たちのペースで試合を進めます。本当に危なげない試合だなと思ってこの前半は見ておりました。そして折り返した後半、清水が PK を取ります。キッカーはチアゴ・サンタナ選手、しっかりとコースに決めて1対0の先制。さあ、ここからも清水ペースで試合は進んでいきます。まあ、後半やはり最後は東京ヴェルディ圧を強めてゴール前に迫ってくるシーンがあったんですが、清水の選手たちはしっかりと守っておりました。がしかし、アディショナルタイム8分というボードが掲げられたその後、51分でした。高橋裕二選手のスライディング、これがペナルティエリア内でファールの判定、 PK ということになってしまって、これが入って1対1、試合終了となりました。結果レギュレーションで東京ヴェルディが J1 昇格を決め、清水は2年連続 J2 が決まった瞬間でもありました。さあ、それではこの試合後の選手インタビューをご紹介します。まずは乾隆史選手です。どうぞ。
いや、まあ、J2 のチームだということです。はい、それ以外何もないです。押しが良かったとかはないですけど、まあ、とにかくもヴェルディさんの方が J1 に上がりにふさわしかったっていうことだと思います。いや、これだけ勝負弱いと、そりゃここで勝てばっていう試合がね、シーズン通して、何回もありましたし、それを勝ちきれなかった今回も、1-0で終われればもちろん上がれてましたけど、ああいうところでああいうミスをしてしまうっていうことは、自分たちが J2 のチームだということだと思いますし、まあ、もちろん一人一人のクオリティっていうことを考えれば J1 のチームにいておかしくないのかもしれないですけど、でも結局 J2 の中で4位、 プレーオフでも結局勝てず、なので、もう自分たちは J2 のチームだということだと思います。いや、悔しかったですよ、もちろん自分がまずピッチに立つにはいいことも悔しかったですし、まあでもやっぱり信頼している仲間にあとは託したので、まあその中で PK を与えてしまったっていうところが、まあまず滑る必要もなかったですし、まあ、きついことも言いますけど、まあもちろんね、前ももっと点取るチャンスはあったので、自分たちが点取ってればああいうのがあったとしても外せましたけど、やっぱり自分たちも悪いですけど、ああいうところで滑ってしまう、無駄なファウルをしてしまうっていうところは反省しないといけないですし、まあ、ユージ自身ももう分かってると思いますけど、水戸戦での失点も絡んだところもそうですし、やっぱりもうちょっと賢くならないと、レベルアップしないと本当に J1 に上がるチームにはなれないので、自分自身も含め、もっと、レベルアップしないといけないかなと、まあ今回もそうですし、シーズン通して、ね、そういう場面が何度もあったので、ただそれを、この1年間通した間にできなかったっていうところで、J1 を逃してしまったっていう感じですかね。去年からもずっとそうなんで、結局勝ちきれない、ロスタイムに追いつかれるとかそういうのが続いてるので、何かを変えなければいけないとは思いますけど、去年から同じような感じなんで、まあでももう今はちょっと考えられないです、はい。
この日はいつものようにトップ下で先発出場しました乾選手、まあ、随所にらしいプレーで活躍をしておりました。後半の38分に北川選手と交代をしてベンチに下がりました、まあ、この時には1対0リードしている状況でした。そしてあのアディショナルタイムのワンプレーはベンチから見ていた乾選手です、まあ、直後ということがあってまだ整理がつかない中インタビューに答えてくれました。さあそれでは続いて高橋雄二選手のインタビューです、どうぞ。
そうですね、まあ、もっと落ち着いて対応できたなっていうふうには思いますし、まあ、最終節の水戸戦でも、まあ、自分がやって、プレーオフに行くことになっちゃって、で、まあ、最後のこの試合でも最終的には自分がああいうプレーをしてチームを J1 に上げれなかったので、まあ、すごく悔しいですし、反省してますし、まあ、でも、もう下向いてもいられないんで、もっと強い姿を来年見せるしかないと思ってるんで、まあ、次に向けて頑張りたいなっていうふうに思います。まあ、すごく難しいシーンもたくさんありましたし、危ないシーンもたくさんあったんですけど、まあ、なんとか全員で守ってただけに、最後自分のところでやられてしまったので、そこはすごく悔しいなというふうに思います。まあ、そうですね、まあ、映像を見返して、まあ、そんな仲間もいなかったですし、まあ、自分的にはでも、ちょっと厳しいなというふうにも思ったりもまだしてるんですけど、まあ、でも、VAR もあってそういう判定なのでそこは覆せないし、もっと落ち着いて対応できたなっていうのが、そうですね、もっと落ち着いて対応できました。
高橋選手、この試合の後もこの PK になったプレーに関してオリンサポーターからもいろんな声が出ているのは、それは承知していると思いますし受け止めていることと思いますけれども、必要以上にですね、何かメッセージを送る誹謗中傷するようなことだけは避けてもらいたいなと切に願っております。さあそれでは最後に山原レオン選手のインタビューです、どうぞ。試合の入りを見ていたらすごく落ち着いていらっしゃったと思いますが、チームの雰囲気というのはご自身の目から見たらどうだったでしょうか。
まあ、このプレーオフはリーグ戦とはまた違った戦いになるっていうのは自分たち話していて、試合の入りとかはできるだけ相手コードでっていう狙いをずっと持っていたので、そういう試合の入りから意識して、まあ、自分たちペースに試合を進められた部分はあったので、まあ、全然プラン通りに試合は進められていたかなと思います。
ご自身が途中から抜けた後にまたその試合結果を見ていた状況だと思いますけど、どんなお気持ちでまたベンチから見てたんですか？
もう託すしかないですし、でもできることは、まあ、声をかけてあげたり、鼓舞したり、そういう自分にもできることがあるし、まあ、でもピッチで何かできるわけではなかったので、もうそこに関してはもう願うしかなかったかなという、はい。まあ、サッカーは本当に難しいスポーツだし、いけるって思ってたところで、まあ、一瞬にしてこう掴み取れなくなる、まあ、そういう瞬間もたくさんしてきましたし、まあ、去年札幌戦で降格を味わったあの悔しさを、まあ、力に変えて、まあ、今シーズン最後は本当に自分たちをが掴み取るためにというか、笑って終わるために、まあ、チームとしてはもちろん、やるべきことやってきたと思いますし、まあ、個人としてもできることをやり続けて、この1年間やってきたので、まあ、でもとにかくこういう結果になったのは、はい、間違いないのはもう自分たちの弱さでしかないので、そこは、まあ、見直すしかないかなと思います。まあ、最後の PK になったシーンなどについては特に、まあ、そこはレフリーのジャッジの部分もありますし、まあ、僕はそこよりも今日の試合の前に監督が2点差以上つけて勝つっていう、そこをまず言われていて、まあ、ディフェンスですけど攻撃に特徴ある選手だと自分では思っているので、2点目を追加点を取りに行けなかったことが課題かなと思います。はい、
試合終わって帰ってきてロッカールーム、監督からも何か一つ言葉があったと思いますけれども、そのあたりいかがだったでしょう？
もう強くなるしかないと、まあ、プロサッカー選手はこれをピッチの中で返していくしか方法はない、そういう話をされました。
それを受けて山原選手は、
まあ、まだ切り替えられてないですけど、はい、おっしゃる通りピッチの中で選手としてこの悔しさは晴らさないといけないので、そういう気持ちです。はい、イソエスポルス。
残念ながら来季も J2 でシーズンを過ごすことが決まった清水ではありますが、このプレーオフの決勝戦、国立競技場、確かに東京ヴェルディのホームではありましたけれども、そのヴェルディサポーターに負けないくらいオレンジサポーターは大声援を送ってチームを後押ししておりました。この光景は今年シーズン通してホームはじめアウェー戦でもたくさん見ることができたと思いますし、実際にそれも選手監督は感じて力にしていたという話も今年はたくさん聞けました。その光景がまた来季もぜひ続くことを願っております。オレンジサポーターの皆さん、今年1年お疲れ様でした。そして来週のイッソエスパルスはまた OB トークなども踏まえて番組お送りしていきたいと思いますので、ぜひこちらも聞いてください。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきましたイッソエスパルス、また来週。